浄土宗神奈川教区テレフォン法話第1106話、お電話いただきありがとうございます。今回は領中承認についてお話をさせていただきます。領中承認というお方は浄土宗の三代目をお受け継ぎくだされたお方であります。領中承認、またの名を鬼手禅師とも申します。鬼手の鬼は鬼術の鬼、主は主という字を書きまして鬼手と言いますが、この名が示すがごとく数多くの書物教えの事柄を記されまして、今日ある浄土宗の基盤を築かれたお方であります。瓜絵と唐用で書く三代目、初代が苦労され多くの財産家屋敷を残しても、二代目がこれを当てにし財産を食いつぶして、三代目の頃は住んでいる家も売り家とするほど落ちぶれてしまうと言われるように、三代目の受け取り継承が悪いとその家の歴史は続かないものですが、私たちの浄土宗は本当に素晴らしいお方を三代目にいただくことができたのであります。この領中承認が御年14歳のお正月にこんなお歌を詠まれました。五条区の浮世に生まれしは、恨み方々多けれど、念仏往生と聞くときは帰りて嬉しくなりにけり。とても14歳の男の子が読んだお歌には思えません。領中承認の非凡さが伺えます。またこのお歌を読まれた数日後の建暦2年正月25日、法然上人は80年のご生涯を閉じられ、ご入滅されておられます。念仏往生と聞くときは帰りて嬉しくなりにけり。このお歌を読まれた後に法然上人がお浄土へ帰られたことを考えますと、本当に不思議な因縁を感じます。浄土宗の開祖法然上人も知恵第一の法然坊と称えられ、二代目を受け継がれた聖光上人も比叡山で一二を争う学者でありました。またこの三代目を受け継がれた領中上人はそれに輪をかけた素晴らしいお方であったのです。そしてこの領中承認が拠点として開かれたお寺が、私たちの地元鎌倉にある大本山光明寺であることを決して忘れてはなりません。次回は4月21日にお話の内容が変わります。またお電話ください。